おはようございます、ナミエです。今日はですね、どうしようかな。ナミエが、ADHD の診断を受けた時代の話をしようかなと思います。ナミエがですね、 ADHD の診断を受けた時ってね、今からね、もうだいたい20年ぐらい前になるんですよ。で、その頃ってね、実は全然まだ ADHD という言葉がみじんも世の中に出てなかった時代というか、もうね、なぜ私はこんなに欠陥人間なんだろうと思って、もう長年ずっと悩んでいて、で、結婚してからさ、子供を産んで、もう何ともならなくなったのね、生活が。で、子供を産むとさ、予防接種とかさ、検診とかめちゃくちゃいろいろあるじゃんか。で、こう結構時期がね、いろいろあって、で、そんなのわざわざ電話とかでさ、連絡来るわけでもないからさ、文書みたいなやつでこうね、市役所から連絡来たりぐらいのやつをきちんと自分で管理してないと、予防接種とか検診ってうっかりすると本当に通り過ぎてしまうんだけど、だからもうそういうものが、スケジュール管理も本当に難しかったので、もうパンクしていて、で、そのしかもこのチビがいるのに家の中の片付けができないって、もうこれ致命的なんですよ。で、これもうこのままいったら、もうナミエは子供を殺してしまうんじゃないかと思って、もうとにかくね、いろんなことでパンクしてて、で、常にこうなんか、そう、片付けね、できる方法だったりとか、なんかいろんなことをね、調べてたりしてたの。で、その中でたまたま ADHD という言葉を、そのインターネットでね、まだその時ね、なんかごっついデスクトップのやつ、まあ、ナミエはですね、グラフィックデザインの仕事をしてたから、そういうのも、まあ、家に置いてあったんですけど、その頃ね、まだそんなにね、そのパソコンも一家に一台みたいな時代じゃなくて、もう本当それはね、たまたまだったと思うんですけど、でインターネットでその言葉を見つけて、なんやこれはと思って、自分のことが書いてあると思って、でそこから調べてみたら、そういうものをね、扱ってる病院も中にはあると。で、中にはあるって書いてあるんだけど、ね、いざ調べたらね、全然少ないの。で、全然少ない上に、その大人の発達障害なんてものを見てくれるとこっていうのが、もうほぼ皆無で、その自分がね、動ける範囲内では。で、一つだけ、ちょっと県をまたいでになるけども、高速で走っていけば、なんとか行けるなっていう、その名古屋の子どもの、その発達障害を見ている病院っていうのがあって、もうね、ダメ元で、その頃はダメ元でね、もう本当にね、どうにかしないと、もう子供と一緒にね、心中するしか道がないみたいなぐらい、こう追い詰められてたから、もう本当にね、その時はね、ダメ元でね、そこの病院にも直接電話して、で、頼み込んだんですよ。もうこのまんまでは子供殺してしまいかねないって言って、ね、そしたらその看護師さん、その年配の看護師さんで、ちょっと一回ね、その先生の方に代わってみますって言って、わざわざね、先生に電話代わってくださって、ね、そしたらその先生が一回、じゃあ、来てみますかっていうことで、本当はね、大人の診察なんかやってなかったんですけど、特別にね、見てくださったんですよ。で、そこで、結構長い先生のすごく丁寧な聞き取りがあったりとか、で、あって、で、ね、まだね、その頃ってね、そんなにね、今でこう、ウィスクとか、なんかあんなものも、そんなにね、気軽にできる時代じゃなかったんだと思うんですけど、だからもう本当に先生のすごく丁寧な聞き取りがあって、で、もうこれは、ADHD で間違いないと思うねって言われた時に、もうね、診察室で先生の前で、ナミエもう本当にね、もう絞り出すような声でね、泣いたんですよ。もう結構激しく泣いて。でも先生が本当に優しくて、もうね、その泣くのをね、 止めるとかもう本当なく、しばらく黙ってその私が泣いてるのをね、先生は黙って見ていて、で私がちょっとね、ちょっと落ち着きかけた頃に、自分が何者であるかっていうことが分かると安心するよねって言ってくださって、でそこからしばらくもうそのね、でその時代ってその発達障害っていう言葉自体もそんな出てない頃だったから、発達障害を専門に見ている病院ということで、なんかネットかなんかで私はそのね探したんやけども、実際にはですね、自閉症のお子さんがもうほぼほぼ多分ほとんどそうだったと思います。その自閉症のお子さんたちの中に大人の浪江が一人だけこうね、いつも待合でこう混ざって、まあ自閉症のお子さんばっかりって言って、その自閉症のお子さんたちなんでちゃんと予約制になっていて、そんなにたくさん子どもさんがいるわけではないんやけど、こういつ行ってもこう待合でね顔を合わせるのは自閉症のお子さんとその親御さんみたいな、でその中になんか浪江が混ざってるみたいな状態でしばらく診察をね受けてました。でその後ですよね、徐々にこう発達障害とか ADHD とかっていう言葉が世間にこうだんだん、ね、広がっていくようになって、でそうするとですね、今度はなんかねちょっと何通り魔的な事件みたいなのが起きたりすると、覚えてますかね皆さんね、結構ね発達障害があるっていうね、その犯人の人に発達障害があるみたいな情報がね、なんか必ずねくっついてね出されるようになってきた時代っていうのがあったんですよ。でだからその発達障害とかね ADHD とかねそういうのを持ってると事件を起こすみたいな、こうなんか空気がね一時流れてた時代っていうのがあって、でもその頃にはうちの子供2人ともがもう ADHD の診断は受けていて、保育園ぐらいの頃かな、子供たちがうちので、あこれはあかんと、でうちの子供たちを見ているともうね本当に純粋なんです、はちゃめちゃっていうか、こう混乱はしてるけども、特に上の子はね混乱はしてるし、トラブルっていうのは多いんやけど、そのトラブルの理由なんかをねすごく丁寧にねこう自分の子供にね話聞くとね、その悪意とかいうのはないんですよ。その感情の起伏っていうのがバーンと出てしまうけど、本当にねなんか優しいところっていうのもすごくあって、でその喧嘩のねなんか理由とかいろんなことをこう、だからね毎回ねなんかあるとね、うちって結構ね3時間とか4時間とか子供とねずっとね喋ってたりすることあったんですけど、でこれはこのまま行くとその自分の子供たちがねこう変なイメージで見られて変な誤解を生んでしまうっていうなんか危機感みたいなのがあって、で浪江はねもうそれまで本当ね何やっても三日坊主で、ブログも何回かねやりかけたこととかミクシーとかもね何回もねもう途中で放置になって、で何回もアカウントがなんかもうよくわからなくなってしまって、何回もアカウント作り直してみたいなことだったんだけど、あこれはもうなんか子供たちのことをきちんとね、自分の子供たちですよ、これだけ純粋でこれだけこう物事を捉える感性があってっていうのをもう出していって、とにかく自分の子供の見方を作ろうと思ったのがブログを始めた一番最初のきっかけだったんですよ。で今ねここまでだから、その浪江が最初に診断を受けてからもう20年ぐらいの年数が経ってて、時代がだいぶ変わったなっていうのは思うんやけど、で実際そのSNS とかブログとかでうちの子供たちのファンになってくださる方っていうのはもう本当にたくさん増えて、でもうありがたいことにね、うん、なんだけどもやっぱり未だにその ADHD の子どもたちが学校ですごく苦労しているっていう現実っていうのはなんかもういろんなもので、SNS とかね投稿とかで見かけることがあって、うん、だからこれからまだまだこれね時代が20年経ってもまだこの状態なんだなっていうのを浪江はずっと思っていて、これからももっともっとなんかリアルなところをね、こう一般論はもうすでにこう巷にあふれているので、一般論ではないリアルなところをもっともっとどんどん出していこうというふうになんかこう決意したのが今年の25年の頭ですっていうことです。はい、 ということで、もうだいぶ時間も経ってしまったので、今日はこの辺りで、終わろうと思います。今日も一日皆さん頑張っていきましょう。いってらっしゃい。